リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先週は台風、すごい台風でしたね。皆さんお家どうでしょうか。お話をお伺いすると、屋根の瓦が飛んでしまったという方とか、壁がですね飛んだという方もありました。また停電になりですね、大変な中を過ごされたという方もあるそうです。本当に大変でしたけれども、皆さんがこのようにしてこのところに来ておられるということ、本当に嬉しく思います。実は私たちも、私たち家族も大変な目に遭いました。先週休暇をいただきましてですね、2泊3日で家族旅行に出かけたんです。でその先が北海道でありました。で月曜日に、関西空港からですね飛行機で乗って行ったんです。もう大型台風が来ると予報がされていて、もう飛行機も飛ばないかなと思ったんですけれども、飛んでよかったかなと思っていました。そしたらニュースを見ると大阪の状況が映ってですね、大変な状況になっているというのでびっくりしました。車がひっくり返っている絵とかですね、足場が崩れてですねバラバラになっているとか、屋上に置いてある物置が吹っ飛ばされるとかいうのをこう見て、いや大変なことになってるな、慌てて教会に、ですね神道のこの役員の方にお電話して教会を見ていただいたら、新しくした掲示板、電光掲示板というんでしょうかね、がちょっとネジが外れて取れそうになっている状況だと。で一生懸命、お世話をしてくださっているブドウ棚、あれが全部倒れているということをだったんですね。で一生懸命直してくださいました。で大変だなと思っているうちに、テレビを見ていると関空がですね昨日停止になってしまって、で連絡している道にタンカーが突っ込んで通行ができなくなるという状況になってですね、で関空の機能がもう麻痺してしまい、で私たちが水曜日帰る予定だった飛行機が飛ばなくなってしまったんです。で慌ててチケットを手配するんですけれども、みんながチケットを求めるのでチケットがなかなか入らなくて、やっと入ったのが木曜日ですね。でもう一泊しないといけないなと思って、でもチケットが入ったからまあこれでいいだろうと思っていて、で札幌のどこに泊まろうかなといってもホテルもそんなにない状況でした。で札幌教会に連絡をして、古川先生の教会ですね、泊めていただけませんかと言ったら喜んで泊めてくださいました。いやよかったなと、一泊だけお願いして明日は帰ると思っていたら、その夜夜中の2時3時ごろ大地震が北海道で起こったんですね。北海道はほとんど地震がないところだそうです。古川さんも初めてだとかっておっしゃっていました。初めての時に先生ラッキーでしたねって言われましたけどね、ラッキーじゃなかったんです。それで、で見るうちに今度は千歳空港がもう機能不全になってしまって、でその後北海道全域停電になってしまったんですね。そうすると電車もみんな走らないし、交通も信号がみんな消えてしまう状況になったんです。で千歳空港から飛行機が飛ばないということで、なんとかでも帰らないといけないというので、チケットを一生懸命探すんですけれども、チケット取れても飛行機が飛ぶかどうかわからない状況なんですね。一度は関空がダメなので名古屋空港まで飛んで、でそこから新幹線とか近鉄で帰ろうというチケットが取れて、あこれで帰れるかなと準備していたんですけれども、それもダメになってしまったんです。 でもチケットがなかなか取れない状況です。また停電になるとマンションなんかは断水って言いますかね、水が出なくなってきて、でも幸いにもガスも水も教会は出ていたんで、近所の方々にですね水を提供されていたんですが、その点では良かったんですけれども、もう停電で何もできない状況です。で携帯の電池もだんだんなくなってきますし、充電もなかなかできませんし、で携帯の電波がだんだん弱くなってくるんですね。きっと基地局も電池でやっている、その電池がだんだん弱くなってきて、もうこうチケットの交渉をしていても途中で切れるんですね、電話が。でこっち喋るんだけど向こうに言葉が通じないという状況だったんです。でもこれでどうなるかなと思って、もう日曜日帰れないかもしれないなというので、連絡をしてですね、小添先生にお電話してですね、先生申し訳ありませんけども帰れなかったらお願いしますと、そういう準備もしていて、で最終的に土曜日の一番遅い便の神戸行きというのが取れたんですけれども、飛ぶかどうかは分かりませんと言われたんですね。で何回もチケット取れるんだけど飛べなかったという状況が続いて、もう信用できないですね。これも飛べないんじゃないかなと思ったんですけれども、最後の便は時は電気が回復いたしまして、で今度空港に無事に行くことができます。空港もすごい大行列、搭乗手続きもすごい時間がかかるんですけれども、それも済んで、でもういよいよ飛ぶなという時にちょっと余震が起こるんですよね。そうするとこれで飛べなくなるんじゃないかみたいなことを心配をしたんですけれども、ついに飛んで、で夕べ夜8時過ぎに神戸空港に到着しました。そしたら役員の中島さん、新助さん、大輔さんを来てくださってですね、もう感動いたしまして、ありがとうございました。で夜の10時半ごろですね、このところに帰り着くことができました。もうこのようにしてここで私がここにいるというのはもう神様の奇跡であり憐れみだなと心から感謝しています。皆さんにお会いしてこのようにしているというだけでもう私は幸せです。神様に本当にありがとうございますと言いたいです。いろんな人が助けてくださった一人一人に感謝をしたいと思うんです。神様はやっぱり優しいですね。いろんなことがありますけれども、よくしてくださいます。私だけじゃなくて皆さんもそうです。神様信頼して行きましょう。で今日の御言葉ですね、今日はこの出エジプト記の32章のところです。ちょっと怖いところではありますね。エジプトから脱出して、で人々は喜んでいた。でモーセはこのシナイ山に、神様からのこの十戒をはじめとするいろんな規定をですね、いただきに行ったんです。で地元ではモーセの香りをみんな待っていたんですけれども、なかなか帰ってこないので、でもう帰ってこないんじゃないかなと、私たちを導いてくれる神様を作ってくださいとモーセにお願いして、モーセじゃない、このアロンですね、モーセのお兄さんにお願いをして、でこの金の子牛を作って、でそれを神としたということがここに書かれてあるんです。まず第一ですね、人間の弱さということをこのところで教えられるんです。この旧約聖書を読んでみたらいつもそうですけれども、神様はよくしてくださるんですよ、助けてくださるんです。でもしばらくしたならばすぐ人々は神様のことを忘れて自分勝手に生きてしまう。ここではせっかく神様がエジプトから助けてくださったのに、その神様を忘れて違う神様を作ってそっちの方に行ってしまうということ、読んでいてなんとひどい人間だ、なんと罪深い人間だって思いますけれども、実はこの姿は私たちの姿ではないかなと思わされる。この人たちがひどいんじゃなくて、私たちも似たようなことをしているのではないかなと思うんで ですね。モーセがいる間は、ああ神様おられるなと思うんですけれども、モーセが遠くに行ってしまってなかなか帰ってこない、まあ、目の前から見えなくなってしまうと、神様はいるのかなというか、もっと目に見えるはっきりしたものに頼りたくなってくるというのが人間ではないでしょうか。まあ、今回の私たちのそういう問題が起こった時にですね、やっぱりチケットはどうしようかなとか、これからどうしようかな、泊まるところはどうしようかな、水はどうしようかなみたいな、そういう見えるものばっかりについ行ってしまって、神様は後からついてくるって言いましょうかね、後で思い出すというところ、それはこの出エジプト記のこのイスラエルの民を笑うことできないな、私も一緒だなと思うのであります。皆さんもそうではないでしょうか。私たち人間は本当に弱くて、つい見えない神様ではなくて見えるものに頼ってしまいがちなんだということ、それは気をつけないといけないなということですね。この見える、これがあるから安心だとしてしまう、で反対に私はこれがないからダメなんだと思ってしまう、それも同じことですね。人を見て、ああ、あの人もあれがあっていいな、けれども私にはそれがないなと思っているならば、それはまた一緒のことではないでしょうか。何があってもなくても神様は共にいてくださり、私たちを祝福してくださっている。神様が共にいてくださるということが実は全てなんです。あってもなくても他のことは関係ないことですね。けれども私たちはこう見えないものよりも見えるものに頼りがちな弱い罪人である、そのことをこう意識してですね、こう常に意識して、神様見えないんですけれども確実におられる神様、信頼していきたいと思うんですね。第2番目ですね、人間の神様に対する思いというのがここに現れていると思うんです。モーセにですね、神様が告げられるんですね。私はこの民を見てきたが、実に頑なな民である。今私を引き止めるな。私の怒りは彼らに対して燃え上がっている。私は彼らを滅ぼし尽くし、あなたを大いなる民とする。もう彼らに対して怒りが燃え上がっている。彼らを滅ぼし尽くすとか書いてあるんですね。なんか怖い感じがいたします。まあ、神様がこの恐ろしい、まあ、旧約聖書はこういう神様が、こう神様の面が現れていますけれども、実はですね、この表現も神様の私は愛の表現だと思うんです。この前学んだこの旧約聖書の十戒ですね、十戒の中に偶像を禁止するこの決まりがありますね。出エジプト記20章の5節にありますけれども、あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えてはならない。私は主あなたの神、私は情熱の神である。ここで私は情熱の神であると、神様は自分のことをおっしゃっているんです。でこれ口語訳聖書を見ますと情熱ではないんですね。主である私は妬む神であるからってあるんです。妬むというんですね。神様は妬む神、まあ、嫉妬をする神と言いましょうかね、まあ、非常にこれ人間的な表現だと思うんです。嫉妬する、この嫉妬というのは好きだから嫉妬するんです。好きじゃなかったら嫉妬しないんですね。神様は私たち人間を本当に愛していて本当に大好きな存在です。けれどもその人間が他の神に行ってしまうというので嫉妬してしまう。可愛さ余って憎さ100倍という表現がありますね。若い人ご存知ですか、このことわざ。とっても可愛い可愛いと 思ってですね、可愛がっていてもその子がこう自分の方をちっとも向いてくれないと、この憎しみがすごく湧いてくる、ものすごい湧いてくるっていう。だから可愛いければ可愛いほど憎いのがすごく大きくなるという、人間の不思議な心理状況を表しているんです。ですからこの憎しみというのも、この可愛いというか大好きだというものの裏返しというか、まあいわばコインの表と裏の関係なんだということですね。もうですからそれもこの妬む神って言いましょうかね、情熱というか、それほど情熱を持って人間を愛する神様の愛がこのところに現れているということです。最近はこのストーカーという言葉が出てきましたね。昔はそういう言葉はありませんでした。まあせいぜい追っかけと言いましょうかね、もう好きで追いかけるという。だけどもう大好きで大好きで、もういつもいつもこう追いかけていて、いつもいつも観察をしているとなると、ちょっと気持ちが悪いというか嫌だなというか恐ろしいなみたいなことを思ってしまうんですね。まあそういう意味では神様は私たちを愛するがあまり、私たちのストーカーなんて言ったら神様に怒られるかもしれませんけれども、いつも私たちのことを心配して見ていて、でちょっと何かあったら、まあ人間的な表現ですけど嫉妬するいう神様なんだ。私尊敬している牧師先生も昇天されましたけれども、本田浩二という先生がおられます。もうすごく有名な先生で皆さんご存知だと思います。で私個人的にもちょっとつながりがあったりしてですね、本田先生のお家に行くこともあったんです。で旭川の後藤先生とですね、青葉台教会の井上先生と3人で行ったことをお伺いしたことがあったんです。ただ喜んで迎えてくださって、なんかどてら来てですね、出てこられて、どこの おじさんかという感じでしたけれども、喜んで迎えてくださっていろいろ話してくださって、で本を著作をたくさんくださってですね、最後ですね一人一人にお小遣いくれたんですよね。もう30、40になっているものにですねお小遣いをくれて、この本田先生ですね、本当にこの気が回るというか気のつく方なんです。でいろいろ気を使ってよくしてくださる先生なんですけれども、ある人はちょっと皮肉ってですね、本田先生はかゆくないところに手が届く人だって言うんです。わかりますか、これ。普通はかゆいところに手を届くというのがありますね。あ、ここかゆいなと思ったらさっと書いてくれる、あ、ここかゆいなともさっと書いてくれるという、本当に気のよくつく人のことをかゆいところに手を届くというんですね。でそれをちょっと皮肉ってですね、かゆくだけれどもかゆくないところまで書いてくれて、ちょっといらんお世話をしてくれるというような、まあことを言う人もあったんですけれども、ある先生はそれを聞いてですね、いやそうじゃないんだよと、かゆくないなと思ったんだけれども書いてもらったら、あ、やっぱりそこかゆかったなと分かるんだと本人が気が付かないだけなんだと、まあそういう先生だとですね、まあ神様それ以上だと思うんですね。私たちのことを見ていてですね、ああこれが必要だな、あだなっていうのをもう先回りしてですねやってくださるお方なんだ。でそれはもう私たちから見たら本当にもうまあ、ストーカーと言いましょうかね、常に心配をしてこう見ていてくれる、もうそれがものすごい愛であって、もう私たちが他の方を向こうならば嫉妬と言いましょうかね、燃えるような情熱というふうに現れるということ、それはそれほど神様が私たちのことを心配し愛しておられるという表現なんだということです。でも神様そんなに私を愛さなくてもいいですよってなんていうのは、まだまだ自分のことが分かっていないということでしょうね。で神様にしていただいたら、ああやっぱりそこも私は必要だったんだ、分かる、それほど神様は私たちを愛してくださっているお方だということです。第3のポイントですね、思いやりの心ですね、この取りなしをするということです。 このところで面白いですね、皆さん、神様がモーセに言っている言葉です。の実節にですね、今は私を引き止めるなって神様がおっしゃっている。もう引き止めるなって、私はもう彼らを滅ぼそうとしている、もう引き止めるなと言っているんですね。私たちはまあそのものを受け取ってですね、ああじゃあ分かりました、引き止めませんっていうのが正しい反応じゃないかなと思うんですね。でもこれ違うんですよね。皆さん、神様はですね、モーセ引き止めるなと言いながら引き止めてほしいなという心あるんじゃないでしょうか。なんかギャグでありますよね、押すな押すな押すなと言って、ネットの中に入れどういうことというか、あれは実は押せよ押せよと言っているようなものだね、モーセに引き止めるな引き止めるな引き止めるなと言いながら引き止めてほしいなと思っている。でここでですね、モーセが引き止めると言いましょうか、神様に、いやいや神様、そうあなたはおっしゃいますけれども、あなたがこの民を救われたじゃないですかと、エジプトから救ってきてここまで導いてこられたんですよと、ここであなたが滅ぼしたら無駄になるし、もう彼らの神は何だと、いい加減な神じゃないかというように、他の人々から悪口言われますよ、神様もう徹底的に愛してくださいよと、許してくださいよと、もうお願いをすると、神様はすぐですね、心を変えてですね、許されるというのがここにあるんですね。もう神様はモーセに取りなしてほしかったです。でモーセがそのように言ってくれ、ああよく言ってくれた、その言葉を待っていたんだよですね。神様はこの取りなし、やっぱり愛ですね。困っている、苦しんでいる、またこの間違っているでしょうかね、そういう方々のことを取りなして、神様にお願いをする、取りなしの祈りをするというのを、神様は本当にことのほか喜ばれるという証拠ではないでしょうか。このモーセというのはイエス様のこの雛形であります。雛形といったらこのモデルって言いましょうかね、ミニチュア、この小さい小さな模型といいましょうかね、イエス様の小型版なんですね。神様とこの人間の間に立って、で人間のためにこの取りなしをする。で神様はモーセのその取りなしを聞いて、ああそうか分かった、じゃあお前に免じて、その人を彼らを許そうかと言って、この許されたんですね。イエス様もそうだということですね。イエス様も神様と私たち人間の間に立って、私たち人間のために取りなしをしてくださっているのがイエス様です。そして神様はイエス様の祈りを喜んで聞かれるんですね。ヨハネによる福音書11章の41節、こういう言葉があります。イエス様の祈りです。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。イエス様が、この父なる神様はこのイエス様の祈りをいつも聞いて、喜んで聞いてくださっている。だからそのイエス様が私たちのために今取りなしをしてくださっている。ローマの信徒への手紙の8章の34節に、誰が私たちを罪に定めることができましょう、死んだ方、いやむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのですとあります。イエス様は神様の右にすぐ近くにおられて、私たちのために神様に取りなしをしてくださっている。神様、あの人間は今こんな間違いをしましたとかね、こんな過ちをしましたけれども、それはやもなくしたこととかね、どうしようもなくそうなったんです、どうか許してあげてくださいっ と言って、イエス様が神様に私たちのために取りなしてお願いをしてくださっている。そして神様はイエス様の願いはもう何でも聞かれるんです。嬉しいですね。だからどんな人間であろうとイエス様が取りなしをしてくださっている。イエス様は自分を十字架につけようとしている人のためにも取りなしの祈りをされましたね。父を彼らをお許しくださいって、その祈りはどうでしょうか。いやいや、その祈りだけは答えられないよって神様はおっしゃったでしょうか。こんなことないと思うんですね。私たちのためにイエス様は取りなしをしてくださっている。で、今度は私たちです。イエス様は私の名前を使って祈っていいよって許可を与えてくださいました。ですから祈りの最後にイエス・キリストのお名前によってお祈りしますというのは、あれは私の祈りはイエス様の祈りになるんですということです。イエス様の祈りは神様は喜んで聞いてくださるんです。なら私たちの祈りは神様にちゃんと届く。特にやっぱり他の方々のために取りなしをする。神様、この人をどうか助けてあげてください。神様、この人を祝福してください。この人を救ってくださいという祈りを神様は聞かれないはずがないということです。ああ、よく祈ってくれた。神様は私たちがそのように愛の取りなしの祈りをすることを本当に喜んで聞いてくださる。喜んで聞いてくださるならば、もうそれはもう叶えられたもの、同じことですね。まあそれはこの世的に見るならば、この時間の経過があってですね、今すぐじゃないかもしれない。でも神様にとってはもうそれは一瞬ですよ。もう聞かれるならばお祈りしない方が損ですね。人のためにですね、家族のために、この世界のためにですね、私たちはお祈りするように招かれています。私はそれを聞きますよと神様がおっしゃっています。モーセの祈りを神様が聞いてくださったように、でも私たちは、私たちの祈りは神様の祈り、イエス様の祈りになるんですから、喜んで祈りをしようではありませんか。祝福の祈りのカードですね、ぜひ皆さん書いてください。そしてみんなで祈りましょうよ。きっと素晴らしいことを神様はしてくださいます。お祈りいたしましょう。神様、あなたは私たちのそばにいてくださり、本当に情熱の愛を持って、また嫉妬するほどの愛を持って私たちを愛してくださっていることを感謝をいたします。けれども私たちは、罪を犯したり間違ったりする弱いものであります。お許しください。そうではなくて、いつもあなたを信頼し、あなたのこの救いの中に、いることができるように導いてください。そしてモーセがこの罪を犯したイスラエルの方々のために愛の取りなしをしたように、私たちも周りの方々、家族の方々、友達のため、この世界のために取りなしの祈りをしていきたいと思います。あなたは私たちの祈りをイエス・キリストの御名によって捧げられる祈りを喜んで聞いてくださるお方であります。ありがとうございます。この1週間もあなたと共に歩んでまいります。私たち一人一人を祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。